おはようございます。高原豪一郎です。先日読んだ新聞の読者によるエッセイにこんなことが書いてありました。投稿者自身のお母さんの話です。お母さんは67歳になった時、ある決心をします。今までいろんなペットを飼ってきたけど、年老いた今、次に飼うペットで最後にしよう。じゃあ何を飼うか。お母さんは無類の猫好きです。当然、人生最後のペットは猫で行こう。しかも、念願のとびっきり高い血統書付きの猫がいい。そういう猫を一生に一度でいいから飼ってみたいと思ってた。だから最後は、この血統書付きの猫を飼うぞと意気込んでいたそうです。ところがその矢先に、ご近所で野良猫騒動が持ち上がったというんです。野良猫たちが生ゴミを荒らすわ、子猫がジャガジャガ生まれて、ミャーミャーうるさいわ、こんなことを放置してたら、しまいに猫の町になってしまうと。とうとう町内会で猫の一斉捕獲処分を決定し、保健所に連絡を入れることになったんです。その時、猫好きのお母さんの血が騒いだんですね。ちょっと待ってって言ったんです。そしてお母さんと隣の家の二人のおばさんで、親猫の避妊手術をし、五匹の子猫を引き取るということで、なんとか決着したんだそうです。お母さんの家には二匹来たそうです。なんのこっちゃない、こうして人生最後の猫はいつも通りの野良猫になったんですね。ところがこの二匹が実に態度が悪いんです。全然懐かないんですね。まず近づかない。だから抱けないんです。お母さんは両腕から血を垂らしながら猫たちと格闘し、病院へ連れて行って検査や手術を済ませ、今は無理でもきっといつかはぎゅっと抱きしめることができると信じることにしたんですね。ところが、一年過ぎた今でも、事態はまるで変化がないって言うんです。ご飯惜しいだけ、にゃおーと鳴く猫たちは、二匹だけの世界に住んでいます。お母さんにとっては、人生最後のペットが、人生初の抱けない猫で、いかにも寂しそうだ。なんとかならんのか、というエッセイなんですね。もしこのお母さんが引き取ってくれなければ、この猫たちは、とっくに殺されて灰になってるんです。このお母さんはその意味で命の恩人なんですね。そして毎日食事と家を提供し、近所のクレームが出ないように最新の気配りをし、病気になれば病院に走る。そんな奔走ぶりを見ていてもどこ吹く風で何とも思ってない懐かない猫を見るとき、筆者は怒りに近いものを感じてるんですね。私も同感です。でも、もし私たちが自分の作り主である神様を無視して生きているとするならば、この猫とあんまり変わらない態度で生きていることになるんじゃないかなと思うんですね。なぜなら、神様はあなたの命の作り主、助け主です。もし神様があなたを作らなければ、今あなたはラジオを聞いていることもありません。どこにも存在していないからです。あの猫は毎日生きていくための糧をタダで提供されていましたね。それと同じように、私たちも毎日毎時間毎瞬間生きていくためになくてはならない命の糧をタダで受けているのではないでしょうか。太陽も空気も水も大地も、すべては、ただです。あなたが病気になっても、やがて治っていくのはなぜですか？お医者さんがあなたを治したんでしょうか？いいえ、あなたの体の中の自然治癒力があなたを健康にしたんですよね。では、その自然治癒力を与えている方は、どなたでしょう？神なのです。あのお母さんは猫たちに、一方的に尽くしていますが、猫から何らかの見返りがあるでしょうか。どんな報酬を期待することができるか何にもないんですよね。ただ好きだから使えてるんです。ギャッと抱きしめたいから、猫を愛してるから面倒を帯びてるんですね。 それと同じように神は無報酬で見返りを期待することなく、人をただ愛しているという理由で今まで生かしてくださってるんですね。ところが人間は自分を作り、養い、そして生かしてくださってる神を忘れ、神から離れて平然と生きているんだって言うんですね。この神様に背中を向けて生きることを聖書は罪と語るのです。聖書の中にこう書いてあります。天を聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた。しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場受けを知っている。それなのにイスラエルは知らない。私の民は悟らない。牛やロバという家畜、動物でさえ、毎日世話をする人のことは覚えているもんだけれども、賢いはずの人間がどういうわけか、自らを作った神、自らを生かしておられる神のことを知らない。説明されても悟らない。いや、分かりたくないとすら思っていると聖書は告発しているのです。やがて人生に死が近づき、自分の人生の総決算を思うとき、自分の魂の行く末は一体どこなのか。死んだらどうなるのかということを誰もが考えると思います。その時になってつくづく思うことは、人生の中でいろんな難局を乗り越えてきたけれど、一番肝心なことを知らずに来た。自分の命の作り主について考えずに来たということではないでしょうか。この神から遠く離れていく人間を永遠の裁きから救うために、救い主が人類歴史に生まれてくださったのです。この方こそ、イエス・キリストなんです。まだ子供がよちよち歩きの頃のことです。私は大阪の南港の方にある遊戯施設に連れて行ったことがありました。ところがちょっと目を離した隙に、私の手をすり抜けて勝手にとことこ歩き出してしまったんです。しまったと思った時にはもう姿がないんです。必死であたりを見渡しますと、下りのエスカレーターに乗って、どんどんどんどん降りていくではありませんか。私は思わず大きい声で名前を呼びました。しばらくキョロキョロしてましたが、私の姿に気がついたのです。お父さんがずっと高いところで僕を呼んでる。それなのに僕はどんどん下に遠ざかっていく。その時彼が取った態度は、下りエスカレーターを上に向かって登っていくということでした。ところが、登っていくスピードより、降りていくエスカレーターのスピードの方が速いんですね。彼は一生懸命に登るんですが、徐々に徐々に一層離れていくんです。もうパニックで泣き出すんですね。思い余って私は叫びました。そのまま降りていなさい。お父さんが降りていってあげるから。神から離れた人間のところに、キリストが降りてきてくださった理由もこれと同じです。罪ある人間は自力で神のもとへ登ることができないからです。そこで、神の方から罪の中に落ちぶれた人間のところに下ってこられたのです。キリストが罪人のもとまで降りてきてくださったのです。何のためでしょう？あなたを罪の結末である裁きから救うためです。あなたの罪を何もかもまとめて、あの十字架の上で永久に処分するためです。そして三日目に復活することによって、あなたの死後の心配を何もかも永久に吹き飛ばすために、この世に来てくださったのです。どうぞ、あなたのための救い主、イエス・キリストを信じ受け入れてください。